柳井議会だより、2025年10月23日号、音訳担当は阿波谷美智子です。表紙、柳井議会だより、2025年10月23日号、ナンバー83、9月定例会、柳井シティカンシルインフォメーション。主な内容、定例会ハイライト2ページ、一般質問の用紙4ページ、委員会での審査10ページ。今回の柳井議会だよりは、表紙と12ページがカラー刷りとなっています。あとはオレンジ色との2色刷りです。表紙写真の説明、前面が、大畑を走行する JR 九州観光列車、カワセミ、ヤマセミで覆われています。2ページ、9月定例会ハイライト。今定例会は9月4日から9月22日までの19日間の会期で開催しました。初日に議案11件、認定2件、諮問1件、報告4件、請願1件、および陳情1件が上呈されました。一般質問は9月4日から8日までの3日間で、計9人の議員が登壇し、質問を行いました。また、最終日に認定5件、報告4件、および議員提出議案2件が上呈されました。会期日程の詳細が QR コードに、議案等の詳細も QR コードに、審議結果の詳細も QR コードに、それぞれ矢印で示されています。ピックアップ01、議案第46号、令和7年度柳井市一般会計補正予算第2号、教育、移動式スポットエアコン購入設置、市内全小中学校の屋内運動場に移動式スポットエアコンを整備します。体育の授業や部活動等を行う際に熱中症等のリスクを軽減し、児童・生徒が活動しやすい学習環境づくりを進めていきます。イラストが添えられています。2041万6000円。設備改修、アクティブ屋内空間整備。令和6年度にアクティブ屋内1階の多目的ホールの空調設備を更新しました。今回は1階多目的ホールを除くすべての部屋及び2階全室の空調設備の修繕を行います。イラストが添えられています。1598万5000円。ピックアップ02、議員提出議案第4号、柳井市議会委員会条例の一部改正について、令和8年1月1日から、常任委員会を総務文教常任委員会、建設経済常任委員会、厚生常任委員会の3つに増やし、議員の複数委員会への所属を取り入れ、委員会の定数を総務文教及び建設経済常任委員会は11人、厚生常任委員会は10人とするものです。委員会の数及び所属する委員数の増加は、委員会審議の活性化につながり、議員も複数の常任委員会に出席し、これまで以上に市政への理解が深まるため、議会全体の活性化、議員の資質向上に寄与するものと考えています。3ページ。ピックアップ03。議員提出議案第5号。岩国基地における空母艦載機の着陸訓練に関する意見書の提出について、 本市も加入している山内県基地関係県市町連絡協議会では、毎年岩国基地問題に関する要望書を国に提出しており、岩国基地では空母艦載機着陸訓練 FCLP を行わないよう要望しています。それにもかかわらず、FCLP が行われていることは極めて遺憾であるため、国及びアメリカ側に対し、今後、岩国基地において FCLP を二度と実施されることがないよう意見書を提出するものです。9月26日、平井副議長が山口県基地関係県市町連絡協議会に同行し、防衛大臣と外務副大臣に意見書を提出しました。意見書全文の QR コードが添えられています。写真が2枚添えられています。意見書提出の様子です。ピックアップ04、西岸第1号、上之助の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。本請願は、上之助の中間貯蔵施設の計画に対し、市民を代表する柳井市議会として、反対の意思表明を求める請願書です。継続審査に賛成の意見。責任ある立場である国や電力事業者からの説明を市民も聞いた上で議論し、結論を出したのでも遅くないのではないか。説明を聞かずして結論を出した場合、その結論は軽いものになってしまうのではないか。継続審査に反対の意見。住民団体が実施されたアンケート調査結果から、多くの人が中間貯蔵施設建設計画に反対している。市民の代表である市議会議員としては、この市民の意向を尊重し、採択するべきではないか。令和7年9月定例会で賛否が分かれた議案等、表になっています。各会派議員の賛否、賛否数、審議結果、順に読み上げます。はじめに、各会派議員の名前を読み上げます。声優クラブ2人です。藤沢浩二と平井康彦。次、柳井慶政会2人です。訓国康照と山本達也。一人会派10人です。田中晴美、岡村茂樹、日野脇卓劇、坂井恵、中川隆、平岡道夫、岡本康之、川崎隆明、三島義夫、長友光子です。なお、柳井慶政会の山本達也は、議長のため表決には加わりません。賛成反対で読み上げていきます。議案第42号、柳井市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正について、反対は一人で、一人会派の長友光子だけです。あとはすべて賛成となっています。賛成が12、反対が一人です。審議結果は可決。次、請願第1号。上之助の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。これは、継続審査賛成か継続審査反対かで表示されています。まず、継続審査賛成は、声優クラブの2人と、柳井慶政会の訓国康照、そして一人会派の田中晴美、岡村茂樹、篠脇武樹、川崎隆明です。継続審査反対は、一人会派の 坂の井恵む、中川隆、平岡道夫、岡本康之、三島義夫、長友光子です。これで賛成は7、反対が6です。よって審議結果は継続審査となっています。表終わります。4ページ。平和都市、柳井、幸せの街づくりについて、年末の市議会議員の選挙のあり方について、訓国康照議員の顔写真が添えられています。QR コードもあります。質問。今、柳井市では幸せの街づくりに向かって、市長を先頭に職員一同全力で取り組んでおられます。8つの公約や平和な都市と市民の暮らす幸せの街づくりについてお尋ねします。回答、すべての世代が心豊かに暮らす街の実現に向けた8つの取り組みの進捗状況は以下の通りである。1、市民と市長と気楽にトークは、今年度前半全14箇所で延べ157人の参加をいただいた。今後はリモート開催や事前質問受付を導入する。2、緑ヶ丘図書館は目標としていた年間来館者10万人と年間貸し出し冊数20万冊をすでに達成している。月曜祝日の開館や土曜日の開館時間延長に取り組んでいる。3、子育て応援、若い世代の定住促進施策として、2学期から従前の中学校に加え、小学校給食費の無償化を開始している。4、産業の発展のため、比較的規模の小さい農業者や漁業者の支援として、機械の導入や施設整備費用への補助制度の受付を開始している。5、スポーツ屋内の支援としてトップアスリートを応援する最大200万円の補助制度を開始しており、山口インターハイで優勝した柳井商工高校女子バドミントン部が初の対象となっている。6、街中夢プランの策定に取り組むべく、柳井地区自治会長協議会でその必要性等の説明を行っている。7、大幅に拡充した空き家解体補助制度は8月末で26件の申請、175件の相談がある。15歳以上を対象とするタクシー等利用助成制度を10月から開始する。8、広域で連携し、水道事業や道路要望活動に精力的に取り組んでいる。質問、昨今の選挙では言葉巧みにできそうもないことを自己優先で人の心を惑わす公言霊色な公約により混乱が生じている。柳井市の市議選においての市長の考えについてお尋ねいたします。回答、公平公正に選挙が行われることを願う。空き家問題について、川崎孝明議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、柳井市は今年度から3年間にわたり、空き家解体に対する補助金を拡充しております。制度をより効果的に活用するためには、市民の立場に立ち、分かりやすく利用しやすい仕組みへ改善することが必要ではないか伺います。回答、遠方の方の負担を考慮し、施工業者による申請サポートや、事前に電話やメールで内容を確認するなどしている。解体工事は費用が高額となるケースが多く、一時的に費用全額を用意することが難しい方のため、 補助金部分を申請者ではなく施工業者に直接支払う代理受納制度を設けている。市民の立場に立ち利用しやすい制度運営に努めている。質問。相続人の所在が不明な特定空き家に対し、自治会や地域の人から要望があれば市として対応できる仕組みを検討されているのか伺います。回答。相談や通報があった場合、現地調査を行い、必要に応じて所有者や相続権者へ適正管理の指導文書を送付するなどしている。また、危険度が高い場合には、特定空き家の認定や勧告、命令を行い、最終的には行政代執行による除去を視野に入れている。自治会や地域住民からの要望は重要な情報源であり、連携しながら周辺地域に配慮し、速やかで適切な対応を図っていきたい。質問。柳井市の空き家率は全国で66位という状況であり、決して見過ごせません。この制度により全国に誇れるような空き家対策モデルを柳井市から発信できることを願っております。回答。空き家の問題は本市に限らず全国的に進行している社会課題である。本市は補助制度を軸としつつ、危険空き家の未然防止や特定空き家への厳正な対応、空き家利活用の促進といった方策を総合的に実施し、将来を見据えたまちづくりを進めていく。5ページ。サザンセット伊保の庄マリンパークの管理について、災害対策について、藤沢浩二議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問。サザンセット伊保の庄マリンパークの施設の維持管理、運営、施設の修理、樹木の剪定等は誰が行うのでしょうか。回答。平成5年7月からの契約に基づき、施設の修繕や大規模改修といったハード面は県、日常的な維持・管理や運営といったソフト面や軽微な修繕は市という役割分担がなされている。監視棟は令和7年度中に県が修繕する予定で、シャワーとベンチの修繕を県に要望している。樹木の剪定は市が業者に委託しており、令和7年度は自治会により樹木を大規模に伐採していただいた。今後も地域と協働し、維持管理に努めていく。質問。市は津波が発生した場合、10メートル以上の高いところに避難するよう市民に指導がされていますが、市民の生命と財産を守り、安心安全な街づくりをするために、高台避難所等の指定緊急避難場所の設置、指定緊急避難場所や指定避難所に指定されている体育館等に全館空調を設置すべきではないでしょうか。回答。本市では海抜10メートル以上の高台に一時的に避難することを第一優先としていく。現在津波避難に適する25施設のうち、空調設備が整備されている施設は6施設で、公園やグラウンド等を除く11施設には整備されていない。災害時におけるレンタル機材、冷暖房機器の供給協力に係る協定を4事業所と締結している。また、小中学校体育館施設には大型扇風機を常備している。加えて、令和7年9月補正予算において、 全小中学校の体育館に移動式スポットエアコンの購入設置費用を計上している。これは家庭用一般電源や配備された発電機により使用でき、移動式であるため柔軟な配置が可能である。必要な機材の計画的な備蓄整備に努めていくが、体育館は学校教育施設であるため、全館空調の整備については、教育委員会と協議しつつ、調査・研究していく。柳井市における気候変動に対する対策について、平郡島における医療体制について、平岡道夫議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問。地球温暖化に伴う気候変動は、世界の様々なところで進行しており、日本国内においても同様です。本市でも連日気象警報、注意報、熱中症警戒アラートが発表されている中で、気候変動に対する対策が重要だと考えます。柳井市では気候変動に対する今後の体制強化をどうしていくのかお伺いします。回答。平成19年策定、平成29年に見直しを行っている環境基本計画を令和8年度に第3次計画へ改定を行う予定である。本計画は市の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策に関する事項を定める地球温暖化対策実行計画、区域施策編を内包して策定していくこととしている。また、地球温暖化対策については、気候変動の主な要因である温室効果ガスの排出量を削減する緩和と並んで、気候変動の影響による被害を防止、軽減する適用がもう一つの柱となる。本計画にも気候変動への適用方針や目標を組み込む方向で検討しているが、農林水産業、自然生態系、熱中症等の健康分野ほか、多岐にわたるため、関連計画と連携を図り進めていきたい。なお、本計画の策定にあたっては、市民・事業者を対象に、アンケート調査を10月に実施し、意見を集約することとしている。質問。平郡島では、総務省の令和6年度、郵便局等の公的地域基盤連携推進事業における郵便局でのオンライン診療、オンライン服役指導の実証事業が令和6年9月17日から12月11日の期間に実施されました。今後は本市独自の郵便局と連携した新たな医療体制が構築されます。平郡島における新たな医療体制のこれからについてどうしていくのかお伺いします。回答。今後も巡回方式による医療提供体制を維持していくこととともに、オンライン診療、オンライン服役指導を組み合わせて実施することで、平郡島における医療の質の向上につなげていく。6ページ。観光客や交流人口をいかに増やすか、人口減少対策をどのように行っているかを諭す。坂井恵議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問。県と JR は3年間にわたり、各年の10月から12月まで山口デスティネーションキャンペーンを実施されるが、これに乗じて、柳井市への観光客、インバウンドを増やす方策をどのように考えておられるか。例えば、白壁通りの PR の充実などを 訴えました。回答、昨年度に4カ国語対応の観光マップを作成し、主要施設や JR 駅等に設置し、インバウンド対策を図るとともに、見る、食べる、触れるを五感で感じて楽しむことのできる特別な観光コンテンツを計画している。山口デスティネーションキャンペーンの機会を逸することなく、本市の食や自然、歴史などの観光コンテンツの一層の PR に努め、さらなる観光素材を磨き上げていく。多くの国内外の方々に本市にお越しいただき、交流人口を拡大させることで、本市の活力創出につなげていきたい。また、この山口デスティネーションキャンペーンを一過性のものではなく、これを契機として幅広い分野の方々に、新たな観光素材の掘り起こしに参画いただける環境を整えていく。質問、人口減少対策については、観光客などと町民が触れ合うことで移住が成功している町があるが、柳井市でも同様なことができないか。また、全国知事会では国に対して人口減少対策庁の設置を提言しており、柳井市にも同様なものができないかを訴えました。回答、観光や交流をきっかけに本市へ移住される事例はあることから、本市の魅力を市外、県外の方に知っていただく取り組みは必要だと考えている。地域づくり推進課を中心に今の組織の中で対応していく。写真が1枚添えられています。白壁です。中間貯蔵施設について、学校体育館へのエアコン設置について、エアコン購入費の補助について、長友光子議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、国には説明責任があります。国への説明会の要請はどのように進んでいますか？柳井市民と周辺自治体の住民の懸念や疑問に答えるために、推進・反対の双方の説明や意見を聞く説明会を一市三町の市長会議主催で開くことが必要ではありませんか？回答、現時点国に対し要請を行っていない。立地可能性調査の結果は適地ということであることから、まずはその調査結果の説明を聞きたい。今後事業計画が示される中で、一市三町が連携し、国や電力事業者に対して、周辺市町の住民に一方的な説明ではなく、質疑を尽くされる場を設けるよう求めていく。質問、夏の暑さが年々厳しくなっています。小中学校の体育館は子どもたちの教育、生活の場であり、災害時には避難所として活用されることから、エアコン設置は喫緊の課題であると考えますが、いかがですか？回答、児童・生徒の熱中症リスクへの早急な対策が必要であると考え、9月補正予算において、すべての小中学校の体育館へ移動式スポットエアコンを購入し、設置する費用を計上している。これにより、猛暑への対策のほか、場所の移動が可能なため、各校の状況に応じて柔軟な活用ができる。また、災害時に停電状態でも、発電機により稼働できるため、避難所の暑さ・寒さの軽減につながることが期待される。質問、猛暑が続く中、熱中症などの健康被害が起きており、エアコンがないと危険な状況になっています。 エアコン設置が困難な状況にある人に、購入の補助制度が必要と考えますが、いかがですか？回答。ケースワーカーや生活困窮者、相談支援員を中心に、民生委員、児童委員と連携しつつ、県社協の生活福祉資金貸付制度を紹介するなど、丁寧に相談対応していく。生活保護世帯を含む生活困窮者に対するエアコン購入に特化した補助金は、現時点で考えていないが、国や県、他自治体の支援策を注視していきたい。7ページ。南海トラフ大地震への備えは、今後の企業誘致の土地探しは、三島義雄議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、南海トラフ大地震の対応については、市民が主体であることは当然であるが、柳井市に立地している企業についても、緊密な対応すべきだと思うが、いかがか。回答、柳井地区広域消防組合との連携協力のもと、消防計画や南海トラフ地震防災規定の策定について、着実な実施が図られるよう広報を行う。また、事業所における防災教育に際しては、市から職員を派遣し、防災出前講座を行うなど、積極的に取り組んでいきたい。質問、今後の企業誘致のための土地探しはどうなっているのか。市内の不動産事業者と連携して探すのも一つの方法だと思うがどうか。また、計画をしっかり立てれば、農地転用して土地を確保することもできるのではないか。企業誘致をするにも、土地がなければできないので、真剣に検討すべきではないか。回答、本市ではこれまで企業誘致を最重要施策の一つと位置づけ、積極的に取り組んできた。一方で、企業に紹介できる用地が不足していることから、新たな候補地の発掘・確保が喫緊の課題となっている。本市では、県が検討する第2期産業団地整備事業を見据え、令和7年11月の令和8年度県予算知事要望において、当該事業の予算措置に加え、本市の実情に即した用地選定基準への見直しを要望していく。さらに、新たな事業用地確保の取り組みとして、固定資産税納付書に企業向け用地、建物募集のチラシを同封し、市民から未利用地や空き工場の情報提供をお願いしている。また、市所有の情報で適地がない場合には、不動産事業者から候補地の提案を受けるなど、すでに一定の取り組みを行っている。今後、より一層連携を深め、企業ニーズに対応していく。農心、農用地区域内の土地を用地とすることについては、一つの選択肢とはなり得るが、農業振興と地域の理解を含め、多くの課題がある。関係法令との整合を図りつつ、適切に対応していく。気候変動への適応面からの対応、生成 AI の活用、女性の活用、平井康彦議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、今後起きうる気候変動による様々な影響と、重要かつ急務である気候変動への適応について、学校を含めた柳井市の取り組みの現状と、今後の進め方を伺います。回答、第3次柳井市環境基本計画は、地球温暖化対策実行計画、区域施策編を内包して策定していく。 合わせて気候変動の影響による被害を防止、軽減する適応施策も方針や目標を組み込むことを検討している。また、教育委員会としては、施設、設備面での対応とともに、危機管理マニュアルがより実効性のあるものになるよう、教職員だけでなく、児童・生徒自身の自発的、能動的な取り組みにつながるよう、指導・助言していく。質問。生成 AI の学校を含めた利用状況と市民生活や学校教育に及ぼす影響について、また地域の DX 推進における今後の生成 AI の活用方法を伺います。回答、生成 AI の仕組みや課題を正しく理解し、自治体の課題解決や市民サービス向上に貢献できる生成 AI の技術について研究し活用していく。学校教育においては、国や県のガイドライン等を踏まえ、活用の機会が増えつつある。生成 AI は支援ツールとしてとても有用であると認識しており、今後もその推進に着実に取り組んでいきたい。質問。柳井市における女性活躍、男女共同参画の現状と今後の方向性について伺います。回答、急速に進行する少子化、高齢化や人口減少の中で、地域活力の維持、向上のためには、男女共の活躍が今後ますます重要となってくる。さらに女性の活躍を促すだけでなく、男性も積極的に家庭や地域活動に参画することは、男女共同参画の理念である性別にとらわれず、一人一人が自分らしく生きられるより豊かな社会実現へとつながり、ひいては地域の活力維持、向上に貢献していくと考える。まちづくりをはじめ、様々な行政分野の推進においては、常に男女共同参画の視点を持ちつつ、行政運営に当たっていく。8ページ。個人情報保護、中間貯蔵施設建設計画、投票立ち会い人について。中川隆議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問。個人情報保護の観点から、自衛隊への名簿提供や住民基本台帳の閲覧はやめるべきではないか。回答、本市では自衛隊法第97条第1項や自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、募集対象者情報に関する依頼があった場合、資料を提出している。しかしながら、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人に配慮するため、除外の届出制度を導入し、合わせて自衛官募集事務に係る対象者情報の提供についてをホームページに掲載し、広く周知を図っていく。質問。上之助町の中間貯蔵施設建設計画に対して、近隣一市三町の首長が不定期に行っている会議の内容を公開できないか。回答、一市三町の首長会議において話された内容、共通で認識を持った事項は、紙媒体で報道発表を行っている。また会議終了後には、報道各社からの取材に対して丁寧に対応している。その内容については、議員に伝える責務があると認識しており、今後留意していきたい。質問。投票立ち会い人に若者を登用してはいかがか。回答。 若者の政治への参画意識の醸成や投票率の向上等、選挙啓発の一環として、若者の登用は有意義であると考える。全国や県内においても、投票立ち会い人の公募、大学等を通じ、大学生を投票立ち会い人に選任しているところがある。一方で、投票立ち会い人は、投票事務の公平を確保するための公益代表として、投票事務を全般に立ち会う重要な職責を有するものであることから、若年層の選任については慎重に判断する必要があるとも考える。これらを踏まえた上で、若年層の有権者にその役割を担ってもらうためには、どういった方法が適切か検討し、前向きに取り組んでいきたい。イラストが添えられています。チームイノベーション取り組み状況。市議会では市民に開かれた議会にするため、令和6年6月に調査チーム、チームイノベーションを設置し、情報発信の充実に取り組みました。表になっています。項目、内容の順に読み上げます。1、議会だよりの充実、リニューアル。定例会の概要や委員会報告のページにおいて、QR コードの活用を実施しました。令和6年12月定例会分から。2、議場見学会や模擬議会開催の周知、拡充。議場見学会の周知のための案内用ホームページの作成など充実を図ります。3、一般質問の YouTube 録画配信。YouTube 録画配信を始めました。令和7年3月定例会から。4、常任委員会会議録の公開。常任委員会会議録をホームページへ公開しました。令和7年分から。5、ようこそ市議会へ。小中学校及び市民向け作成及びホームページ公表。議会の仕組みがわかりやすく紹介できるページを作成し、ホームページへ掲載しました。令和7年4月から。6、議場や全員協議会室への大型モニターの設置。傍聴者にわかりやすく見えやすい資料の提供について、今後の検討課題としました。表終わります。チームイノベーションメンバー。岡村茂樹、岡本康之、川崎孝明、訓国康輝、長友光子。長友さんはリーダーです。平井康彦、平岡道夫、下村太郎。令和7年2月22日まで。9ページ。委員会の視察調査報告。総務文教構成常任委員会。QR コードが添えられています。副委員長岡本康之、8月4日に鹿児島県志布志市、8月5日に鹿児島県東串良町を視察しました。志布志市では使用済み紙おむつ再資源化事業について視察しました。志布志市には焼却施設がないため、ゴミの埋め立て、ゴミ減量化の方針を選択しました。ゴミ減量化を図る中で、当時の担当職員が株式会社ユニチャームにメールを送ったことがきっかけで事業が始まりました。紙おむつの再資源化とは、回収した使用済み紙おむつを分解して、紙おむつの吸水剤に再利用することで、バージン素材のものと品質に差はないそうです。 志布志市は市民の分別への理解、協力により、19年連続リサイクル率1位を達成されています。紙おむつの処分は、当市においても大きなウェイトを占めており、課題解決に向けて議論を始めるべきではないかと感じました。東串良町では、南海トラフ地震を想定した防災対策について視察しました。屋上が避難ステージとして活用できる東串良町防災センター、住民の緊急避難場所となる下いくら津波避難タワー、また高台の学校、神社等の階段も整備され、人命優先の街づくりを感じました。加えて防災訓練等へ助成もあり、住民の防災意識の高さも伺えます。自主防災組織を本市においても広げていく必要があると思いました。写真が1枚添えられています。緊急避難場所になる津波避難タワーです。建設経済常任委員会 QR コードが添えられています。副委員長岡村茂樹。7月30日に静岡県磐田市、7月31日に兵庫県明石市の視察を行う予定でしたが、カムチャッカ半島付近を震源とする地震により津波警報が発令されたため、磐田市への視察は中止しました。明石市では市民の声を反映した駅前再開発について視察しました。再開発の背景として、大型小売店舗が撤退したことによる商業機能の衰退、また周辺の商店街や商業施設との回遊性も保たれておらず、駅前地区として十分な機能を果たせていない状態でした。何とかしなくてはならないという思いから、市の声かけに応じた権利者で構成する共同化検討会議が発足し、再開発に着手しました。再開発を進める上で、アンケート調査や2度のパブリックコメント、市民フォーラム、市政総合懇話会、各地域で市長懇談会を実施し、市民の声に耳を傾けながら、透明性のある手続きを進め、市民がより納得できる再開発事業をされていました。再開発により利用者が増え、駅周辺や半径 1km 圏内の人口増につながり、経済活動が活性化し、賑わいを見せていました。町の評価としても便利になり、綺麗で快適、子育てしやすい等、好評な意見が多くありました。また、民間だけの開発では、破綻する可能性を予測し、再開発を行ったことは、先見の明があるように感じました。写真が1枚添えられています。明石市での視察の様子です。10ページ。総務文教厚生常任委員会。QR コードが添えられています。委員長、坂井恵。本委員会は会期中の9月10日、18日、並びに閉会中の8月7日に開催し、議案10件、請願1件、及び付託調査事項等についての審査を行いました。議案第41号、柳井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、委員から利用する職員の時間管理等が難しくなると思われるが、現段階で支障となる事案があるかという質疑に、制度改正によりフレキシブルに部分休業が取得できるようになる。職員の育児休業等について、利便性を高めることが条例改正の趣旨であり、勤務時間の管理をしながら適切に制度が 運用できるように工夫をしたいという答弁がありました。議案第42号、柳井市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正について、委員から物価高騰の煽りもあり、厳しい生活を強いられている市民が多くいる中、議員報酬を増額することは市民の理解が得られにくいことから、条例改正に反対という意見がありました。また別の委員から、地方議会議員のなり手不足が全国的に問題となっている。若い方が地方自治制度の中で市政に参画しやすい、議会活動に参加しやすい環境を整えるということも重要であることから、条例改正に賛成という意見がありました。請願第1号、上関の使用済み核燃料、中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書について、9月10日の委員会では、より詳細な説明や質疑等をするために、請願者を参考人として招致することを決定しました。9月18日の委員会では、請願者を参考人として招致し、意見を伺い、質疑を行いました。委員に請願の取り扱いについて、意見を聴取したところ、継続審査、採択との意見がありました。写真が1枚添えられています。総務文教厚生常任委員会の様子です。建設経済常任委員会、QR コードが添えられています。委員長、三島義雄。本委員会は会期中の9月9日、閉会中の7月28日、及び8月7日に開催し、議案2件、認定議案2件、および付託、調査事項等についての審査を行いました。分割付託となりました議案第46号、令和7年度、柳井市一般会計補正予算第2号について、委員から30河川のうち、浚渫する必要がある9河川を調査するが、他の21河川も調査しないのかという質疑に、川によって浚渫する量は違うものである。今回は30河川の中から緊急性が高い箇所を対象としているという答弁がありました。認定第1号、令和6年度、柳井市水道事業会計決算認定について、委員から、柳井市水道ビジョンは公表しているのかという質疑に、現在、柳井地域広域水道企業団のホームページで公開しているという答弁がありました。付託調査事項について7月の委員会では、三ヶ岳分集林契約の期間満了について報告があり、委員から地元で団体を作って契約を結んでいたのかという質疑に、分集林の運営は柳井林役内の地元委員会が行っていた。分集林の売り上げがあれば伐採や搬出等の経費を引いた 65% を柳井市、 35% を分集林の各地区に渡し、地元で使っていただいていたという答弁がありました。9月の委員会では、南浜の私有物件の状況について報告があり、委員から他にも企業誘致の話はあるかという質疑に、卸団地にある居抜き物件や旧オートバックス跡地に興味を持っている事業者から問い合わせがあるという答弁がありました。11ページ。また、2025サザンセとロングライドイン山口について報告があり、委員から、今年も警備員を配置するのかという質疑に、配置する予定であるが、 看板で対応可能なところは看板で対応するという答弁がありました。写真が一枚添えられています。建設経済常任委員会の様子です。人口問題特別委員会 QR コードが添えられています。委員長中川隆。本委員会は会期中の9月8日、閉会中の7月2日、および24日に開催し、付託調査事項について審査、協議を行いました。7月2日の委員会では、意見聴取によりいただいた意見を提言書に反映することについての協議を行いました。7月24日の委員会では、提言書の最終的な取りまとめの協議を行い、市議会として定期的な検証を行うことを追加し、人口問題特別委員会の提言書を取りまとめました。9月4日に全員協議会で提言書の内容について報告し、9月5日に議長同席のもと、市長に報告書を提出しました。9月8日の委員会では人口問題についての調査研究を行い、提言書をまとめたので、調査は終了したと判断し、本委員会の廃止についての了承を全会一致で可決しました。提言書の作成にあたり、農業委員、柳井商工会議所との意見交換会、市民の意見を聞く会を開催し、数多くの皆様からご意見をいただきました。心から感謝申し上げます。写真が一枚添えられています。市長に提言書を手渡す中川委員長です。議会運営委員会、QR コードが添えられています。委員長、篠脇武樹。本委員会は7月23日、8月28日、および9月22日に開催しました。7月23日の委員会では、議長の諮問に関する事項である常任委員会の在り方について協議を行い、次回の委員会で議長への答申を取りまとめることとしました。8月28日の委員会では、9月定例会の会期、日程、および議案の付託先等を協議しました。また、常任委員会の在り方について、答申内容を確認し、同日常任委員会の数を2から3に増やすこと、全議員が2つの常任委員会に所属する複数委員会所属制度を活用すること、名称は総務文教常任委員会、建設経済常任委員会、厚生常任委員会とすること。定数は総務文教及び建設経済常任委員会は11人、厚生常任委員会は10人とすること。変更時期は令和8年1月1日からとすることを議長へ答申しました。9月22日の委員会では、柳井市議会委員会条例の一部改正について、岩国基地における空母艦載機の着陸訓練に関する意見書を、それぞれ議員提出議案とすること、及び人口問題特別委員会廃止について申し合わせました。閉会中の付託調査事項は、議会の運営及び議会の会議規則、委員会に関する条例等、並びに議長の諮問に関する事項についてと決定しました。12ページ。柳井地区広域市町議会議員研修会を行いました。講師を山口県総合企画部中山間地域づくり推進課からお招きし、山内県の移住促進や関係人口拡大についてと題してご講演いただきました。 人口減少はこの柳井広域圏の市町において喫緊の共通課題であり、今後は柳井広域という視点を持ち、今まで以上に連携を深めていくことが重要であると考えています。写真が一枚添えられています。公園の様子です。主な議会の動き、7月から9月まであります。7月、18日、第24回柳井地区広域市町議会議員研修会。2日、人口問題特別委員会。4日、山口県東部高速交通体系整備促進協議会、山口県及び山口県議会への要望。8日、令和7年度岩国三期政同盟会合同総会。11日、議会だより編集委員会。23日、議会運営委員会。山内県東部高速交通体系整備促進協議会。国土交通省中国地方整備局への要望。24日、人口問題特別委員会。28日、建設経済常任委員会。下松市議会からの視察受け入れ。30日、建設経済常任委員会灌漑視察、31日まで。31日、山口県東部高速交通体系整備促進協議会、山口県選出国会議員及び関係省庁への要望。8月、4日、総務文教厚生常任委員会灌漑視察5日まで。7日、総務文教厚生常任委員会。第26回山口県市議会議員研修会。建設経済常任委員会。21日、第73回東部五市議長会。25日、二期政同盟会国土交通省等への要望活動。28日、議会運営委員会。9月、4日本会議1日目、全員協議会、会派代表者会議。5日本会議2日目、全員協議会、人口問題特別委員会、提言書提出。8日、本会議3日目、人口問題特別委員会。9日、建設経済常任委員会。10日、総務文教厚生常任委員会。18日、総務文教厚生常任委員会。22日、全員協議会、議会運営委員会、本会議最終日、会派代表者会議。26日、岩国基地における空母艦載機の着陸訓練に関する意見書提出。29日、建設経済常任委員会。会議のお知らせ。次期定例会の予定は次の通りです。第4回定例会12月議会、12月15日月曜から、12月23日火曜までの予定。場所、議場、市役所5階。米印。日程の詳細は12月10日水曜午前10時から開催予定の議会運営委員会で決定されます。編集後期。地域の運動会や文化祭の開催や準備が進み、子どもたちの元気な声が響いてきます。季節の変わり目を迎えるにあたり、くれぐれも体調にお気をつけてお過ごしください。柳井議会だより編集委員会、委員長 長友光子、副委員長、岡本康幸、委員岡村茂樹、委員平岡道夫。発行、柳井市議会、編集、柳井議会だより編集委員会、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、電話 0820-22-2129、ファックス 0820-23-6223、https://www.city-yanai.jp/site/sitei/hiki/ QR コードは株式会社、伝送ウェーブの登録商標です。これで、柳井議会だより、令和7年10月23日号の音訳を終わります。音訳担当は淡谷道子です。編集は淡谷聖吾です。